ラジオで
まちづくり。
皆さんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してラジまちの時間が始まりました。この番組は地域で活躍する団体さんや個人の方をお招きして活動の魅力や楽しさをお伝えする番組です。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人がつながるきっかけになるといいですね。今日は私山根さんがお届けします。それではゲストを紹介します。今日は小出由美子さんをお招きしました。こんにちは。
こんにちは。
まずは自己紹介からお願いします。
はい、府中市在住40年以上の小柳町の小出由美子です。山根さんからユニッツさんと呼ばれています。
ユニッツさん、
はい保育や介護の仕事の傍ら、子育て家庭の女性たちや障害者、高齢者支援のボランティア活動や市民活動をはじめ、自宅を開放したくつろぎユニッツでは地域の居場所やつなぐ拠点を作っています。イエナプラン教育を語ろう会も始まりました。子育て家庭を応援する府中市子育て応援団連絡会、通称子育て会議は、子育て家庭支援センターと、子育て支援課と共同し、また社会福祉協議会と共同する我が町支え合い協議会などいろいろ関わっています。
本当にユニッツさんは市民活動の大先輩です。今回はですね、府中市で2008年刊行された府中市女性誌、この道は明日に続くの編纂実行委員会のお一人だったことを私知りました。
はい、そうです。
はい、その後府中市女性誌の会の活動も続けていたことも知りました。
はい、
ですので私からのリクエストとして、今日は女性誌、この編纂についてお尋ねしたいと思っています。今日はありがとうございます。
はい、こちらからもありがとうございます。楽しみにしています。
はい、早速編纂にあたってのきっかけ、背景などをお話しいただけますか。
はい、2005年8月に発足した時に参加し、2008年3月に刊行された府中市女性誌は、地域女性誌として地域の開放誌や庶民の女性の生活誌を書くことにより、暮らしや地域社会をここから変え、すべての人が差別や抑圧のない世界、戦争のない世界を作ることを目標として書かれています。
はい、
その前より岡崎妙子委員長は、女性誌を作りたいという熱い思いを持って行政を動かし、市民と府中が一体となった男女共同参画の事業という理想的な形で府中市女性誌は編纂されたんですよ。
この方が牽引者なんですね。
はい、
ユニッツさんがこう関わろうと思ったきっかけも教えていただけますか。
はい、私は子どもの頃から、知的障害者施設滝野川学園のボランティア活動で訪問したり、仕事をしながらボランティア活動や市民活動に参加していました。20年ほど前にクリスチャンになり、人に奉仕することは本当に自然なことだと思っていました。その中で府中の歴史を知りたいと思い、始まった府中の女性誌編纂に関わるようになったんです。
この本はですね、2部セットなんですね。梅の絵の、聞き書き集、そして、はい、富士山の絵が描かれた通誌、
はい、
こんな風になっていて、ね、とてもなんか読みやすい形になってますね。
はい、そうですね。その聞き書き集と通誌の2冊からなって、表紙や中の挿絵も府中市の女性たちの作品です。実際はその前の資料集めが大変でした。江戸時代末期から明治、大正、昭和からこれまでの女性たちを新聞、行政資料、聞き取りなどで集めるのですが、実際には女性の記事は少なく、聞き取り、オーラルヒストリーとも呼ばれていますが、直接お話を聞き、それを文字化し、
はい、
歴史の資料として91名もの聞き取りをしました。
そうですか。
この中から聞き書き集に66名の方を載せました。
はい、
また通信の、資料にも、聞き書き集は通信の資料にもなっています。
すごい興味深いですね。
はい、
その中でのちょっとエピソードを教えていただけますか。通詞とか、印象深いところがありましたら、はい、ぜひ。
山根さん、そうですね、通詞は、暮らし、働く、教育、文化、生と性、これは売春と生きるっていう性ですね、福祉、行動するの6章ありますが、第5章福祉は福祉の府中と言われている項目で、女性誌で初めて取り上げられたんですよ。
福祉の府中、初めてですか。
はい、はい、でもなぜか福祉の府中ってなぜ言われていたのかが分かりませんでした。そして本の中に関節子さんという方が1958年三多摩初の女性課長、1969年多摩地区初、府中市初の女性副部長となった、という短い記事があります。晩年関さんにお会いしたんです。それからその時に、これからは府中の時代だと背中を押されて福祉部長になり、
福祉の時代っていう風に、
そうですね、
はい、
それで平和島協定のお金を福祉につぎ込み、福祉の府中を作っていたというお話を聞くことができました。本当に疑問が解けてとても嬉しく思います。
その他にまた生活についてはどんなことが書かれてるんですか。
生活は喫気学士をぜひ読んでください。
梅の方の絵の方ですね。
そうです、そうです、
ですね、
はい、その時の人々の思いや考えを直接知ることができます。また私その後に作ったフォトムービーの中で、府中で暮らし活動し女性たちのという中で、バンバの暮らしとして紹介もしています。
バンバの暮らし、
はいはい、バンバっていうのは今の宮西町4丁目あたりの番所があった地域です、
はい、
そして赤ちゃんを抱く女性のまげ、大正時代の台所や勝手口、かまど、土間、ほうき、七輪などがあります。みんなわかりますか。甲州街道沿い住宅の裏には畑や茶畑があり、はい、子守たちがね、茶摘みをしていたんですよ。
そうですか、はい、
それから出世を見送る集いで万歳を見るお母さんは本当に悲しそうでした。
いや、集められたこういう写真やそういった資料は当時の様子が本当にわかるんですね。
そうですね、聞き書き集は当時の女性たちの生き生きとした暮らしや生活を知ることができるんですよ。ぜひ読んでください。
はい、わかりました、
はい、
女性の地位についてもこれは非常に貢献してますね。
はい、通史全体は本当に女性の地位向上、男女共同参画推進に貢献しています。特に行動するでは、府中の婦人行動計画を考える会、市民の会を誕生させた松浦美智子さんや女性市議会議員の行動が、現在の男女共同参画センター府中路の1995年開館につながり、2001年男女共同参画都市宣言が宣言されたことにつながっています。
まさに20年前ですね、
はい、
はい、女性の地位って、こうやって勝ち取ってきてるっていう、そんな思いがこう伝わってきます。そしてユニッツさん自身、現在こう思うところなどどうですか。
そうですね、私はその私の中には中条今さんの本当に、はい、戦後の混乱期に本当に不老者の中から母と子供を一緒にして母子寮を建設しました。
中条今さん、
はい、それで1954年府中市武蔵台に、資材を投げ打って、姉妹寮白鳥寮を開設した方です。
はい
はい、中条今さんの信念として、母と子はどんなに貧しくても共に暮らさなければならない、親子の絆を断ち切らないという信念と行動は、今も子育て家庭支援や高齢者施設の高齢者支援の施設に引き継がれています。
そうですか、はい、
そして私も本当に一人一人が大切にされる子どもや女性たちが本当に愛の家族を回復し、町が家族として共に生きる愛と希望に満ちた希望の町づくりを始めています。
なんか女性誌の中にユニッツさん自身がいらっしゃいますね。
はい、そう、女性誌をまとめながら今回本当にいい機会をいただいて、明日へ続く道は今も私の中で歩み続けているんだなっていうことを感じました。 ありがとうございます、
は
い、
そろそろお時間となりました。今日のラジマチは小出由美子さんに府中市女性史について貴重なお話を聞くことができました。これはですね、男女共同参画センター府中ルで購入することができますね。由美子さんとお話ししたい、はい、今日の続きが聞きたいなと思ったらどうしましょう。
はい、くつろぎニュース&ビオラにぜひ来てください。第3火曜日に自宅を開放して行っていますからね。また行きますよどこへでも行きますよ。そうですね、
はい、またぜひラジオフチューズにもお問い合わせいただけたらと思います。
はい、
はい、ユニスさん今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
この後はリハでまちづくりのコーナーです。毎週健康に役立つ情報をお届けしていますが、今日はどんなお話が聞けるでしょうか。小野さんよろしくお願いします。
ここからはリハでまちづくりのコーナーです。このコーナーではリハビリテーション専門職がラジオでまちづくりを聞いているあなたにいつまでも健康でいられるようなお役立ち情報をお届けするコーナーです。今日は地域を明るくするリハビリテーション専門職の会の小野ちゃんと岡ちゃんがお届けします。岡ちゃんよろしく。
よろしくお願いします。
はい、岡ちゃん今日はこれどこで収録してるんでしょうか。
今日はなんと車の中で収録しています。
はい、なかなかタイミングが合わなかったので車の中で収録しております。よろしくお願いいたします。岡ちゃん前回は認知症の予防法についてだったけど、今回はコグニサイズについて教えてくれるんだよね。
そうです、今回はコグニサイズというものについてお話しします。
それではどんなものでしょう。よろしくお願いします。
はい、認知症で効果的と言われている運動がコグニサイズです。コグニサイズとは頭の体操と運動を一緒に行うものです。
なるほど。
今日は実際に足踏みをしながらやってみましょう。
はい、
足踏みは座ってでも立ちながらでも歩きながらでも大丈夫です。
はい、
そして足踏みに合わせて1,2,3,4,5と合わせて声を出して数えます。
はい、
この時3の倍数の時だけ声を出さずに手を叩きましょう。
はい、
1,2,4,5このような感じです。実際には1から30までなど数多くやってみてください。
なるほどなるほど。他にはどんなのがあるんですか。
他には例えば買い物に行くときに歩きながら47都道府県や駅名などを数えるなどがあります。
なるほど、いろいろあるんですね。岡ちゃん、コグニサイズについてどうもありがとう。次回は膝痛についてお届けします。今週は小野ちゃんと岡ちゃんでお届けしました。また次回もお楽しみに。
小野さんありがとうございました。健康情報で地域を明るくするリハでまちづくりのコーナーでした。ラジマチでは皆様からのお便りやメッセージをお待ちしています。番組に出たい、こんな人に出てもらいたい、一緒に番組を作りたいという方も大歓迎です。お気軽にラジオフチューズまでメッセージをお寄せください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。